式部のところには面白い話があるだろう。少しずつでも聞きたいものだね。と中将が言い出した。私どもは下の下の階級なんですよ。面白くお思いになるようなことがどうしてございますものですか。式部の将は話を断っていたが、当の中将が本気になって早く早くと話を責めるので、どんな話をいたしましてよろしいか考えましたが、こんなことがございます。まだ文情制時代のことですが、私ある賢女の夫になりました。さっきの玉の神のお話のように、役所の仕事の相談相手にもなりますし、私の処世の方法なんかについても役立つことを教えていてくれました。学問などは、ちょっとした博士などは恥ずかしいほどのもので、私なんかは学問のことなどでは前で口が利けるものじゃありませんでした。それはある博士の家へ弟子になって通っておりました時分に、先生に娘が大勢あることを聞いていたものですから、ちょっとした機会を捉えて接近してしまったのです。親の博士が2人の関係を知ると、すぐに杯を持ち出して白楽天の結婚の詩などを歌ってくれましたが、実は私はあまり気が進みませんでした。ただ先生への遠慮でその関係はつながっておりました。先方では私を大変に愛してよく世話をしまして、夜分休んでいる時にも私に学問のつくような話をしたり、管理としての心得方などを言ってくれたりいたすのです。手紙は皆きれいな字の漢文です。仮名なんか一字だって混じっておりません。良い文章などをよこされるものですから、別れかねて通っていたのでございます。今でも師匠の恩というようなものをその女に感じますが、そんな才君を持つのは学問の浅い人間や間違いだらけの生活をしている者にはたまらないことだとその当時思っておりました。またお二方のような偉い貴公子方には、そんなずうずうしい先生才君なんかの必要はございません。私どもにしましても、そんなのとは反対に歯がゆいような女でも気に入っておればそれでいいのですし、前世の縁というものもありますから、男から言えばあるがままの女でいいのでございます。これで式部の将が口をつぐもうとしたのを見て、当の中将は今の話の続きをさせようとして、とても面白い女じゃないかと言うと、その気持ちが分かっていながら式部の将は自身をバカにした風で話す。そういたしまして、その女のところへずっと長く参らないでいました時分に、その近辺に用のございましたついでに寄ってみますと、平成の今の中へは入れないのです。物腰に席を作って座らせます。嫌味を言おうと思っているのか、バカバカしい。そんなことでもすれば別れるのにいい機会が捉えられるというものだと私は思っていましたが、賢女ですもの、軽々しくヒットなどするものではありません。人情にもよく通じていて、恨んだりなんかもしやしません。しかも高い声で言うのです。月来風病重きに耐えかね、獄熱の草薬を服しました。それで私は臭いのでようお目にかかりません。物腰ででも何か御用があれば承りましょう。ってもっともらしいのです。バカバカしくて返事ができるものですか。私はただ承知いたしましたと言って帰ろうとしました。でも物足らず思ったのですか。この匂いのなくなる頃お立ち寄りください。とまた大きな声で言いますから、返事をしないで来るのは気の毒ですが、 ぐずぐずもしていられません。なぜかというと、創薬の昼なるものの周期がいっぱいなんですから。私は逃げて出る方角を考えながら、笹ヶ荷の振る舞いしるき夕暮れに、昼間すぐせと夕が綾なき、何の口実なんだかと言うか言わないうちに走ってきますと、後から人を追いかけさせて変化をくれました。大ことの世を知り隔てぬ中ならば、昼間も何かまばゆからましというのです。歌などは早くできる女なんでございます。比企府の城の話はしずしずと終わった。貴公子たちは呆れて、嘘だろうとつまはじきをしてみせて式部をいじめた。もう少し良い話をしたまえ。これ以上珍しい話があるものですか。式部の城は下がっていった。総体男でも女でも怠かじりの者は、そのわずかな知識を残らず人に見せようとするから困るんですよ。三子五教の学問を始終引き出されてはたまりませんよ。女も人間である以上、社会百般のことについて全くの無知識なものはないわけです。わざわざ学問はしなくても、少し才のある人なら耳からでも目からでもいろいろなことは覚えられていきます。依然男の知識に近いところへまで行っている女は、つい漢字をたくさん書くことになって、女同士で書く手紙にも半分以上漢字が混じっているのを見ると、嫌なことだ、あの人にこの欠点がなければという気がします。書いた当人はそれほどの気で書いたのではなくても、読むときに音が強くて言葉の舌触りが滑らかでなく嫌味になるものです。これは貴婦人もする間違った趣味です。歌読みだと言われている人があまりに歌にとらわれて、難しい故事なんかを歌の中へ入れておいて、そんな相手になっている暇のない時などに読みかけてよこされるのは嫌になってしまうことです。変化をせねば礼儀でなし、また用しないでいては恥だし困ってしまいますね。宮中の設営の日なんぞ、急いで家を出るときは歌も何もあったものではありません。そんなときに勝負に寄せた歌が送られる。9月の菊の宴に作詞のことを思って一生懸命になっているときに、菊の歌、こんな思いやりのないことをしないでも場合さえよければ、進化が買ってもらえる歌を今送っては目にも留めてくれないということがわからないでよこしたりされると、ついその人が軽蔑されるようになります。何にでも時と場合があるのに、それに気がつかないほどの人間は風流ぶらないのが無難ですね。知っていることでも知らぬ顔をして、言いたいことがあっても機会を一二度外してその後で言えばよいだろうと思いますね。こんなことがまた様の神によって言われている間にも、源氏は心の中でただ一人の恋しい方のことを思い続けていた。藤壺宮は足りない点もなく、才気の見えすぎる方でもない立派な貴女であるとうなずきながらも、その人を思うと例の通りに胸が苦しみでいっぱいになった。いずれが良いのか決められずに、ついには辻の立たぬものになって朝まで話し続けた。やっと今日は天気が治った。源氏はこんな風に宮中にばかりいることも左大臣家の人に気の毒になってそこへ行った。一子の乱れも見えぬというような家であるから、こんなのが真面目ということを第一の条件にしていた昨夜の談話者たちには気に入ることだろうと源氏は思いながらも、今も初め通りに行儀を崩さぬ打ち解けぬ婦人であるのを物足らず思って、中納言の君中司などという若い良い女房たちと 冗談を言いながら、暑さに部屋着だけになっている源氏を、その人たちは美しいと思い、こうした接触が得られる幸福を覚えていた。大臣も娘のいる方へ出かけてきた。部屋着になっているのを知って、貴重を隔てた席について話そうとするのを、暑いのに、と源氏が顔をしかめてみせると、女房たちは笑った。静かに、と言って教則に寄りかかった様子にも品の良さが見えた。暗くなってきた頃に、今夜は中神のお通り道になっておりまして、御所からすぐにここへ来てお休みになってはよろしくございません。という源氏の家中たちの知らせがあった。そう、いつも中神は避けることになっているのだ。しかし二条の院も同じ方角だからどこへ行ってよいかわからない。私はもう疲れていて寝てしまいたいのに。そして源氏は寝室に入った。このままになすってよろしくございません。また家中が行ってくる。紀伊守で家中の一人である男の家のことが上申される。中川編でございますが、この頃新築いたしまして、水などを庭へ引き込んでございまして、そこならばお涼しかろうと思います。それは非常に良い。体が大義だから、車のままで入れるところにしたい。と源氏は言っていた。隠れた恋人の家はいくつもあるはずであるが、久しぶりに帰ってきて、方角よけに他の女のところへ行っては、夫人にすまぬと思っているらしい。呼び出して泊まりに行くことを紀伊守に言うと、承知はして行ったが、同輩のいるところへ行って、父の伊予守、伊予は大主の国で、官名は助になっているが、事実上の長官である、の家の方に、この頃、触りがありまして、家族たちが私の家へ移ってきているのです。元から狭い家なんですから、失礼がないかと心配ですと、迷惑げに言ったことがまた源氏の耳に入ると。そんな風に人がたくさんいる家が嬉しいのだよ。女の人の衣装が遠いようなところは夜が怖いよ。伊予の神の家族のいる部屋の貴重の後ろでいいのだからね。冗談交じりにまたこう言わせたものである。